時間前ではありますが、皆さんお揃いですので、ただいまから教育福祉常任委員会を開会いたします。この際、諸般の報告を申し上げます。傍聴はあらかじめ許可してあります。以上で諸般の報告を終わります。それでは本日の会議に入ります。本日の会議は、会議規則第118条第1項の規定により、委員1人あたりの発言時間を15分程度としたいと思いますので、よろしくお願いします。それでは所管事務の調査に入る前に、4月1日付人事異動に伴う執行部の職員の紹介を各部局長からお願いします。まず福祉部長、お願いします。
よろしくお願いします。
指導官査課長の釜井勝則です。
よろしくお願いします。
長寿社会課長の田中晴美です。
よろしくお願いします。
介護保険課長の中村剛です。
よろしくお願いします。
以上です。よろしくお願いいたします。礼。
次に子育て支援担当部長をお願いします。
福祉部子育て支援担当部長を拝命いたしました本間澄幸です。続いて異動のありました職員の紹介をいたします。子ども家庭課長の石川昭彦です。
よろしくお願いします。
放課後児童クラブ支援課長の荒牧雅俊です。
よろしくお願いします。
保育課長の島田亮介です。
よろしくお願いします。
以上です。よろしくお願いいたします。礼。
次に保健医療部長をお願いします。
保健医療部で異動がございました職員を紹介します。保健医療総務課長の向井中誠です。
よろしくお願いします。
職員衛生検査所長の清水学です。
よろしくお願いします。
以上です。よろしくお願いいたします。礼。
次に倉渕支所長、お願いします。
倉渕支所で異動のありました職員の紹介をいたします。地域振興課長の鈴木勲です。
よろしくお願いします。
以上です。よろしくお願いいたします。礼。
次に新町支所長、お願いします。
はい。
新町所長を拝命しました小野沢俊彦です。異動のありました職員を紹介いたします。地域振興課長の小山和弘です。
よろしくお願いします。
以上です。よろしくお願いいたします。礼。
次に教育次長をお願いします。
教育次長を拝命いたしました村上正和です。よろしくお願いいたします。
次に教育部長お願いします。
レイ、教育部で異動がありました職員の紹介をいたします。社会教育課長の新井静香です。
よろしくお願いいたします。
中央図書館次長の富岡康彦です。
よろしくお願いします。
以上です。よろしくお願いいたします。レイ、
次に公民館担当部長をお願いします。
はい、レイ、教育部公民館担当で異動のあった職員を紹介いたします。中央公民館長の岩佐隆弘です。
よろしくお願いします。
以上です。よろしくお願いいたします。はい、
次に学校教育担当部長をお願いします。
はい、
レイ、教育部学校教育担当で異動のあった職員の紹介をします。教職員課長針山敦夫です。
よろしくお願いします。
高崎経済大学附属高等学校事務長山口純子です。
よろしくお願いします。
以上です。よろしくお願いします。レイ、
以上で職員の紹介は終わりました。それでは所管事務の調査に入ります。本日は執行部からの報告事項がありませんので、委員の方々から執行部に対しお聞きしたいことがありましたらお願いします。中村委員。
はい、すいません、新年度早々なんですが、首やかつや髪切りに対しまして、今農政部の方でも対応されているということで認識しているんですが、学校現場ではどのような対応されていらっしゃるのかちょっとお伺いしたいと思います。現状ですと、桜とかですね、梅桃、スモモ、アンズなどに規制するというふうに、群馬県のホームページも見ても書いてありまして、学校現場にも桜の木が入学しシーズンで今、満開になっていらっしゃるかと思うんですが、そういったところのご対応をしていらっしゃると思うんですが、改めて確認をさせていただきたいと思います。
教育総務課長。
はい、お答えいたします。学校における首やかつや髪切りが発生した場合につきましては、環境部局へ被害状況を報告し、適切に駆除しているところでございます。以上でございます。
中村委員。
はい、適正に駆除していただいているということなんですが、現状高崎市の学校現場でですね、そういった被害があったのか分かれば教えてください。
教育総務課長。
はい、お答えいたします。令和6年度の実績となりますが、被害状況といたしましては4つの学校で12本の被害が出ているところです。以上でございます。
中村委員。
はい、ありがとうございます。4つの学校の12本が被害があったということで理解をいたしました。群馬県で公表しております高崎市のですね、被害状況ということで、桜の木ですと65本ほど学校現場以外のところにも被害が出ているということですので、こちらのですね、首垢や髪切りが規制しますと、木が、 死んでしまってですね、まあ、そういった枝葉がですね、まあ、落樹してくるというか、そういった形になってまいりまして、まあ、子どもたちにも被害が出てくる可能性があるということで、まあ、地域の方などもご心配されている方がいらっしゃいましたので、まあ、これからもですね、ご対応の方をしっかりしていただきたいと思います。よろしくお願いいたします。
はい。他にありませんか。門倉委員。マイクをお願いします。
まずですね、会計年度任用職員がどのように任用されているかということについてお伺いをします。
教育総務課長。
はい、お答えいたします。会計年度任用職員につきましては、地方公務員法第22条の2に基づき、1会計年度を超えない範囲で任用する職員のことを言いますが、教育委員会では、採用試験や面接による選考により任用をしております。また、再度の任用を行う場合には、勤務成績が良好な場合に行うこととしております。以上でございます。
門倉委員。
昨年度末にですね、任期満了の通知が発出されたと思うんですが、その経過についてお伺いをしたいというふうに思います。
教育総務課長。
はい、お答えいたします。任期満了の通知につきましては、教育委員会が定める定年についても任期満了の通知を送っているところですが、個別の事案となりますので、個人情報を含む場合にはちょっとこの場での回答は差し控えさせていただければと思います。以上でございます。
はい、門倉委員。
改めてその再度の任用の通知を出したその経緯についてお伺いをしたいと思います。
教育総務課長。
お答えいたします。こちらのご質問につきましても、どうしても個人情報の含む内容と回答となってしまうので、ちょっとこの場での回答は控えさせていただければと思います。申し訳ありません。以上です。
門倉委員。
はい。教育委員会として、私が今質問したことについてなんですけど、まあ、今後の改善の方法についてどのようにお考えなのか、お伺いいたします。
教育総務課長。
はい、お答えいたします。再度の任用を行う場合には、教育委員会で所属長の勤務成績をもとに所属長とヒアリングを実施いたしまして、必要に応じて本人との面談や所属職員からの聞き取りを行った上で、再度の任用については適正かつ慎重に判断してまいりたいと考えております。以上でございます。
門倉委員。はい、
すいません。青柳部長にちょっと確認をしたいんですが、この任用職員の立場っていうのは非常に弱い立場であるということで、そういう人たちについてのなんつうか教育委員会として、配慮というか、そういう弱い人の立場ということをおもんばかった形での、いろんな形での職員として働いてもらうということなんですが、部長として、どういうふうにお考えなのか、ご答弁いただければというふうに思います。
教育部長。
はい、お答えいたします。先ほど課長もご答弁させていただきましたけれど、会計年度任用職員、単年度の任用、また勤務成績が良好なものに限っての継続の任用ということでありますので、所属長および周りの職員からもいろんなチェックというんですかね、評価をして、議員おっしゃるように立場の弱い位置づけでもありますので、周りからの温かい配慮というんですかね、そういったものを求めながらですね、適切な任用に図ってまいればと思います。以上です。
門倉委員。
以上です。
はい、他にありませんか。はい、はい、なければ本委員会は特別な案件がない限り本日の委員会が最後になると思いますので、私から一言ご挨拶を申し上げたいと思います。 おかげさまで約1年、この教育福祉常任委員会の委員長を務めさせていただき、誠にありがとうございました。委員の皆様、そして執行部の皆様、事務局の皆様のご協力を賜りまして、活発かつ円滑な委員会運営ができましたことを重ねて感謝申し上げたいと思います。これからも高崎市民の福祉向上のため、高崎市のさらなる発展のために、皆さんとともに尽力してまいりたいと思います。今後ともどうぞよろしくお願いいたします。ありがとうございました。次に宮原田副委員長をお願いします。
はい。委員の皆様、そして執行部の皆様、1年間お世話になりました。皆様のおかげで活発な議論ができたというふうに思っております。また先進的な取り組みを行っている先進地でも皆さんと共に視察に行くことができて大変有意義なものであったと感じております。今後も高崎市の福祉の向上と子どもたちの教育のために邁進していきたいと思います。どうも1年間ありがとうございました。
以上で本日の教育福祉常任委員会を閉会いたします。